自分平和戦略。アロハ、ポイポイアロハの板羽由香です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
さとみさん、よろしくお願いします。
自分らしく平和に生きるための実践的アプローチを教えていただいています。もう喜びいっぱいでいましょうねというお話を前回していただきました。喜びいっぱいだといっぱい、そういう人ばっかり集まってくるよっていう、
ね、そうそうそう、
いい話でしたね。でね、
ちょっと補足でお伝えしておくと、この喜びの感情でずっと生きてる中で、まあ、何かを発信したりするじゃないですか。例えば依頼事とかね、私なんか今ちょっと事務所探してて、いい事務所ないかなと思って、はいはい、こうイメージしてる事務所があるから、そこに向けて今動いてるんですけど、
いいですね。
そうなった時にこの喜びの感情で投げた時に、こう回答の対応の仕方が明らかにそこにこう自分の感情にヒットしてこない、なんていうのかな、ん?っていうような、こう、なんていうのかな、そのビジネスライクとかそういうことではなくって、なんでそういう言葉が出てくるのかなとか、なんでそういう態度になるのかなっていう時が、まあ、あるわけですよね。それは仕方ない。不特定多数の人が地区上には生きてるから、はいはい、その時に私はどう思うかったら、ここ縁がないねんなと思って、そこからスッと身を引くんですよ。喜びの感情を発した時に喜ぶような何かが返ってこないっていう時は縁がないなって私は思うようにしてるんです。そしたらそれ以上頑張る必要ないでしょ。違うとこ探した方が話早いし、そういう人とすり合わせしようと思ったらむちゃくちゃ時間かかるし、まあクライアントさんやったら頑張るんやけどね。だけどこっちがお金払う顔やのに、こっちの何かがこううまく打ってば響かないってことは、少なくともこう今目の前にいるこの担当と言ってくれてる人はちょっと私とは波長が合わないのかなって思うわけですよ。そうなってくるといいものって絶対引き寄せないから、やっぱり誰とでもエネルギー循環させないと、やっぱそのいいエネルギー循環したところにいいものがポコンと入ってくるようになってるんでね。だから冷たいこと言ってるわけじゃなくて、やっぱり自分の心がなんかチリッと乱れてしまう関係性っていうのを無理くりずっと関係を続けていくと、自分の平和の環境が崩れていきますので、そういう時はちょっと調整がいりますよっていうことですね。これちょっと自分を平和に保つためのヒントね。
これすっごい大事な話だわ。なんかもう無理やりいい人ぶっちゃって、なんかこの人と、いい感じに、こちらは返してあげよう。相手がちょっとあれだけど、みたいに。ちょっといい人ぶるとこありますもん。
そうでしょう。しちゃいますよね。私もそうなんですけど、で、私の場合はだから、必ずどんな人が来ても全て敬語で対応するっていうふうにしてるんですよ。だから、そしたら若い人が来ようが年配の人が来ようが常にフェアで対応していく。で、フェアで対応していった中で、相手の状態を見た時には、これはダメだなと。フェアに私と対応してないなっていうふうに捉えた時に、同じ層では生きられないなって判断して、まあ別に非難もしませんよ。スーッと聞くって感じかな。引くって感じかな。その場を。だから皆さんも自分の身を守るっていうことも、この自分平和戦略の中には必要なんでね。相手を攻撃しなくていいんですよ。自分をプロテクトするっていうこと。このプロテクト、自分をプロテクト、何かからプロテクト、でもそのプロテクトを攻撃やと思う人がいるから攻撃ダメよ。攻撃したら相手も攻撃してくるからね。だから、何かが違うな、ここは、ここは自分が守られへん場所やなと思ったら、スーッと引いたらいいんです。
静かにね。これを教えてくれる人あんまりいないですよね。みんな受容しましょうとかね、許しましょうとか、もう全面的に許さなきゃいけないのか、みたいな気持ちになっちゃうけど、そうじゃなくていいんだって、偉い気が楽になる感じがします。
相手をリスペクトする態度を保ちながら、自分を守ってやればいいんですよね。そうすると、相手に対しても失礼なことは全くないし、自分のことは守れるし、うまくいくので、ちょっとこれはやってみてほしいなって思います。だから、そういう意味で言ったら、パートナーシップにおいてもそうなんですよ。
そうですか。
親しき中にも礼儀ありだから、例えばね、これ、ちょっとエピソードも挟んで話すんですけど、男の人はね、絶対に女性の心身を傷つけることはなりません。で、 女の人、女性は男性のプライドを傷つけてはなりませんと私は思ってるんです。これ、それぞれがとても大事にしているものなんですね。男の人はプライドというものを自分の盾にして一生懸命この世の中で戦って生きてる。女性はやっぱり自分の心と体を守ることで、命の先を伸ばしていくっていうことをしているから、そこを傷つけるようなことをすると、お互いのエネルギーがうまく循環しなくなるんですよ。でね、これがベースの私はパートナーシップをずっと皆さんに提供していってるんですけど、パートナーシップの秘訣とかはね、ハワイに来て3日目ぐらいに、ある事件が勃発しまして、
あら、事件？
そうなんですよ。髪の毛を乾かそうかなと思って、ドライヤー、コンセント挿したら、ドライヤーが動かなかったんですよ。で、多分ね、もう家自体、このコンドミニアム自体がむちゃくちゃ古いから、もう配線が結構傷んでて、おそらく多分配線が傷んでたんだろうと思うんだけど、これ、あれだわって、ドライヤー使えないわって言ったら、これリセットのボタンがあるから、コンセントの下に、このコンセントの枠の下に、そのリセットボタンを押せば通るはずだっていうわけ、通電するはずだっていうわけじゃ、相方が。あ、そうなのねって言って、ほんで、なんかこう、硬いもん探してくって、ブチュブチュっと押してたんですよ。で、まあ、もういいよいいよって、私も違うところでやれるからって言ったのに、うちの相方は一度やりだすと、もうとにかくしつこいんですね。ちょっと本当に、ちょっと病的にしつこいというか、達成しないと我慢ができない人だから。で、まあ、やらしとこうと思って、やらなくていいよとも言わなかったし、やらしといて納得すらやめるだろうと思って、髪の毛乾かして帰ってきたら、え？っていうことがあったんですよ。
何ですか？
私がとても大切にしている櫛が折れてたんです。で、しかもそれ、ハワイアンエアが、に乗ると、プレミアムシートっていうのに乗ると、なんかこう、なんか、なんていうのかな、いろんなこうアイテムが入ったセットをくれるんですね。プレミアムの人だけに。そこに、昔入ってた、竹の櫛なんですよ。それが髪の毛がサラサラになるもんで、私大好きで、大事に使ってたんです。だからその竹の櫛割れてたんですよ。なんでこれ割れてんの？って言ったら、あ、それでちょっと押したら治るかなと思ってって言ったんですよ。いや、治るかなと思ってって言って。で、割れてるやん、これって。なんで割れてるって言わないの？私に。これ私のものよって。これ全部英語でやるから大変なんですけどね。
大変ですよね。
日本語だったら、え？割れたんやったら一言ごめんあるやろうって大事にしてるものやのにって言えるけど、うまいこと言えないですよ、英語だったら。だから多
そうで
分
す
もう
よ
私も多分きつい言い方になってるかもしれない。え、なんでって。これ私が大事にしてる櫛なんだけどって言ったら、もう、うって黙るわけです。この黙った時、これ黙った時はどういう瞬間かっつったら、まあ特にアメリカ人は謝るっていうことが自分のプライドを一番傷つけることだっていう文化で生きてるから、めったに
そう
本気
な
で
ん
謝
だ。
らないんですよ。だから、あ、これ謝るっていうところまでは行きたくないんだなって思ったんです。日本人はとりあえず謝っとけばっていうのがあるじゃないですか。ごめんって。と
そう
りあえ
で
ず相
す
手の気持ちを
ね。
ね、なだめて、そこから話するっていうのがあるけど、向こうはごめんって言ったら負けってなるから、文化的に。だから、勝ちとか負けとか全然私は必要ないから、そんなのはいらないんだけど、でも黙ったから、あ、これ黙ったなと思った時にどうしたかって言ったら、ごめんなさいわってそういう時言わないんですよ。それ言っちゃったら男のプライド傷つけることになっちゃう。
きついな、これ大変だ。
本人も折れたと思って、しまったと思ってるわけですよ。でも、しまったと思ってるけど、折れてしまったと言ったら、怒りを打ち込まれるわけじゃないですか、想像するに。私はそんなこと打ち込んだりしないけど、でも、向こうのアメリカの女の人はすぐ切れるから、だから怒られると思ったんでしょうね。だから黙ってたんだと思うんだけど、でも、あ、これはと思った時に、なんかスルスルとどっか行って、プラスチックの櫛を2つ私のところに持ってきたんですよ、自分の櫛を。これができる最大限の代替案だったんでしょうね。だけど、私、プラスチックの櫛が欲しかったら、プラスチックの櫛欲しいっていう、使ってんのよって。自然のものを使いたいから、これを使ってんねんでって、それは言ったんですよ。 だから、節を折れたこと起こってるんじゃなくってって、私が大事にしているのはナチュラルな節ですよっていうことを理解してほしいから言ったんだよって言って、で、それをきっちり伝えたときに、あ、sorry って初めて言ったんですよ。
わあ、すごい。
でもその時にそのね、折れた節を見たときは、この野郎、もう帰ったろうかなって一瞬思いましたけどね。
だってショックだもん。ショックですよ
あ、
ね。大切にしてた。しかも、毎日のお供ですもんね。
そうです。で、しかも折れたままでそこにピラッと置いてるってどういうことじゃん。でも、まあ、なんていうのかな。だからまあ、その、だからここは文化を理解して、こっちがちょっと辛抱したんですよね。辛抱して、ちゃんと私の気持ちを理解してもらわないと、同じことを繰り返されたら嫌だから。だから、私はこの自然のものを使いたいから使ってるだけで、節が折れたからって言って怒ってるんじゃないよって、言って、だからあなたのこのくれた節はいりませんって言ったんです、私。もうでもそれも別に、こんないらんわじゃなくてね、これは私は必要のないものです。代替案にはなりませんよって、ちゃんと伝えたんですよ。
わあ、すごい。それ、まあ、そこまで言うのって、もう、一つ、もう通訳の域ですよね。相手がわかる言葉に言い換えてますよね。こっちの気持ちを。
そう。
ち
だ
ゃんと理
か
解で
ら、
きるように
そう。
話してあげてるんで
そう
す
で
よ
す。
ね。
それこそ私のことを分かってよなんて一切通じないから。でもごめんなさい。皆さんもそうなんですよ。私の気持ち分かってよは無理なんです。男女は絶対に乖離があるの。絶対隔たりがあるんですよ。
隔たりがある。
だから、今私はこういう気持ちだって。で、男性もやっぱり聞いてあげなきゃいけない。その気持ち、私は今こういう気持ちだっていうの、俺はお前の気持ちなんて関係ねえとかって言ってんだったら、お前は一人で生きろって話なんですよ。そのエネルギーが欲しいから、あんたその女と一緒にいるんだろって話だから、これお互い様ね。でも女も私の気持ち分かってよじゃなくて、私はこうこうこういう理由で、今こういう気持ちになったんですよ。お分かりいただけましたって。をちゃんと丁寧に伝える。そうすると、プライドを傷つけることないんで、相手の。対話ですね。
対話
そう。だ
で
から、
す
なんで私の気持ちがわ
ね。
かんないのって言ったら、プライド傷つけることになっちゃうんで。
うわ、すごい、この辛抱が乗り越えられるかどうか、ちょっとこれは 自分の全人格をかけて頑張る感じになるな。
そうですね。そうなんでしょう。だから、やっぱり、どんなに理解し合ってると思っても、こういう、ちょっとしたすれ違いとか、理解ができない部分っていうのは出てくるんだけど、そこを諦めずに、
諦めずに。
私はこうなんですよ、あなたはどうなんですか、これをちゃんと、伝え続ける。そして、あなたはどうなんですかと聞き続けることで、こう、また巨大なパートナーシップエネルギーが、こう、巨大じゃないパートナーシップがまた大きくなって、器が大きくなって、循環するエネルギーも量も増えて、皆さんどんどんどんどん思う人生を歩んでいくことができますから、頑張ってほしいなって思います。私も頑張ります。
おわ あ、すごくいい例で例を挙げてお話ししてくださったので、もうとても大きなヒントになったんじゃないでしょうか。そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ぽいぽいアロハの板垣由佳でした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロヌイロは。
「あえてゆく」 ただそこにいるだけで十分さ。心の中にあるコンパスが進むべき道を照らしてくれる。走る中人